皆さんこんにちは、京都府会議員の井上真嗣のラジオ真嗣、今回も始まりました。いつもご清聴いただきましてありがとうございます。今日もですね、この京都市右京区の太秦大通り商店街の井上真嗣事務所内のですね、倉庫のもう片隅に机を置いた特設、スタジオからお送りいたしますけれども、このラジオ真嗣ですけれども、おかげさまで今日は14回目ですね。もう1年も過ぎまして、僕もほとんど一発撮り、そういう風になりましたけども、こういう風に、思ったことをそのまま伝えたらいいんだという風にですね、してますんで、皆さんにもしかしたらちょっと、分かりづらいところもあるかもしれませんし、もっとちょっと整理したら喋ったらどうやと思われることもあるかもしれませんけども、そのアドリブ感でですね、政治のことはもちろんですけども、ブログって書き言葉ではなかなか伝えきれない僕のいろんな思いなんかを、この肉声で届けられたらいいなというふうに思っております。今日も最後までお付き合いいただきますようによろしくお願いいたします。
次は、真嗣の見た京都のコーナーです。
はい、真嗣の見た京都ということですけども、今のちょっと皆さん、声が変わっていたのをお分かりになりましたか？今日はですね、いつも、収録してくれてる H 君が、仕事が忙しいということで、代理で、H 君の上司で社長の T 君が、新婚ほやほやの T 君がですね、その代わりをしてくれています。で、もうみんな忙しいですね。実は僕もさっき、冒頭で、京都府会議員のって言ってから、二の湯真嗣がなかなか出てこなかったという、これ、ちょっとおい大丈夫かと思われた方もいらっしゃるかもしれませんけども、実は今日は僕はすごい寝不足なんです。この秘密はまた後で、最近の真嗣のコーナーでお話ししたいと思いますけど、そんなことですね。ちょっと、みんな、忙しいですね。不況になれば、忙しくなるっていうこともありますけど、季節の変わり目ですから、健康には注意してほしいなと。季節の変わり目ということで言いますと、京都はこれからますます、紅葉のシーズンを迎えて、観光客がたくさん来られますね。で、そういった方に京都満喫していただきたいんですけども、この前ですね、京都市場烏丸の地下に、琴地下っていう駅地下ですね。駅中の、お店ですね。その一角がオープンしたんですけど、僕ちょっと実はまだ行ってないんですね。行ってないんですけど、報道で見てると、京都のお店がメインじゃないんですよね。これだから観光客の人にとってこれはどうなんかなと思ったんですけども、これは一体どういうことなのかなと、市営地下鉄京都市も。もしかしたら外から京都に来たいっていう店の方がお金持ってんのかなとかね。ちょっとそんなことを考えてしまいましたけど、そのうちの一つで、クリスピークリームドーナツですかね。ものすごい人気で、オープンの時にはそれこそ何十分待ちと、そういう行列ができたと。なかなか京都っていうのは、行列ができないんですよね、お店に。それで、それはちょっと京都人の気質とも関係してるかもしれませんけど、実は私の母親は、京都の下鴨というところで、生まれ育ちましたけど、その母親が言うには、昔京都は、ガラス張りのお店は、流行らへんかったと。何かっていうと、あそこの誰々さんあの店に貼ったわ、っていうことが、バレるのが嫌や、というね。これなんかいかにも都としてきてんやけども、村というか村的なね、この、町中の、町だな、というね、そんな感じしますけども、そんな京都人も並んだという、クリスピークリームドーナツですけど、私の家内はもう、臨月でね、臨月のそのお腹を抱えながら、並んだと。でも、もうあんまり並ばんでよかったでって言ってね、オープンしてね、何日かして、そのドーナツ買って行ってくれたんですよ。で、二人で食べました。で、食べて、これはこんなに並ぶ必要あんのかってね、ちょっとね、思ってしまったんですね、二人とも。で、この今日来てくれてる T 君にも、ちょっとその話したら、いや、僕もね、そう思ったんですよ、みたいなね、こと言ってましたし、実はね、こういう感想言う人が多いんですよ。で、決して、 いや、もちろん美味しいんですけど、そんな並ぶもんかって思ったっていうことなんですね。これは僕はね、思うんですけど、よくね、こういうことあるんです。結局何かって言ったら京都の食べ物美味しいんですよね。で、この食文化の底が非常に高い。で、僕はこれは東京に行って、思ったことですけど、東京はもちろん高いお金を払ったら、ただ美味しいもの食べられます。でもやっぱり、安いものは、まあ安いなりの味なんですよね。でもね、京都はね、その辺の、うどん屋さんで食べるうどん丼がね、これがね、異様に美味しいんですよね。これがね、やっぱりね、僕は京都の食の高さじゃないか、そこの高さじゃないかなと。まあ、この話、もしかしたら、ちょっと前のちょっと前で、だいぶ前の、新次の見た京都で話したかもしれませんけど、食の、そこの高さ。で、その時は僕は絹笠丼を、一押しにしたと思うんです。お揚げとネギの卵とじの丼ですけども、まあ、絹笠丼。まあ、やっぱり京都の、なんていうんですか、コシも何もない。で、素材が、具材が新鮮っていうわけでもない。そのうどんが美味しいっていう、このやっぱりなんていうんですか。食の底の高さですね。まあ、だしっていうか調理法っていうかね。それをちょっとまた改めて感じさせられましたんで。まあ、観光シーズンでしたら、よくガイドブックを見てね、いろんなのお店行かれると思うんですけども、本当に、ふらっと、その辺にある、まあ、薄汚れた食堂とかね、そういうとこも僕は行ってみはったらいいんじゃないかなと思いますね。それと最近、ちょっとですね、ある、京都の、まあ、ブランドっていうものをよく考えさせられて、それを痛感する、まあ、出来事がありました。それは、実はまあ、詳しくはなかなか言えませんけども、トヨタ通商ってもともとトヨタ自動車の、この販売をまあ、一手に引き受けたような商社がありましてね、年商6兆円って言ってましたけどね、その商社とある京都の中小企業が、まあ、環境の、例えばその、まあ、下水処理場なんかに出る汚泥ですよね。あれを、もう、すごい、肥料、というふうに、農林省から認められるような水準の炭を作ることができるようになったと。で、この炭を、京都の浄化槽の、浄化槽じゃね、浄化センターの下水処理場の汚泥を使って、そして全国に発信していきたい。なんでですかと言ったら、京都ブランドなんですよ、と。ね、これ今、京都市長なんかもね、Do you 京都、Do you 京都言いますけどね。Do you 京都って、京都してますか？環境にいいことしてますか？っていう風な、まあ、意味になってるんですよね、Do you 京都ってね。です、もうね、京都議定書が、まあ、ここで、調印された地ということで、もう世界中で、京都といえば環境の、まあ、に良いことっていう風なブランドイメージが定着したと。これ京都って本当にラッキーですね。本当にラッキー。それと、今京都府ではね、古典の日っていうのを、まあ、祝日っていうか、まあ、法制化ですね。国として11月1日を古典の日に定めてほしいっていう運動をしてるんですよ。で、これは、一昨年かけて、源氏物語、千年期という、まあ、授業を展開してましてね、源氏物語が、記されて、まあ、千年に当たるんじゃないかと推測される年だったわけですけども、まあ、それを記念して、まあ、いろんな京都の古典的な文化をね、盛り上げていこう、伝統文化を盛り上げていこうということで、まあ、取り組まれたと。で、それを記念に11月1日っていうのを、これは国挙げて固定の日というふうにしていこうっていうんですけど、こういうことをね、やってね、全然おかしくないっていうのは、これ京都だけなんですよね。まあ僕よく言ってます、千年の都、京都ですよね。もう京都っていうのは、今の人が苦労しなくても、この文化っていうことではもう、これはもう、これからも日本が存在する限り否定できない。この文化といえば京都っていう、そういうブランドがあるし。で、そういう、まあ京都で、この京都議定書が、まあね、みんなでそれを調印したと。これが環境っていうブランドも作ったっていうことなんですよね。 だから京都っていうのは本当はこの自分たちの価値っていうのを示していくのに素材こと書かないんですけど、でもこれ活かせてないんですよね。で、実は私この前東本願寺のあるちょっと偉いさんとお話をしてましたけども、やっぱりね、そうお寺さんなんかも感じておられるんですよね。観光とかなんとかかんとかに関してもね、仏教界のこと一つとってもね、やっぱりバラバラなんですと。で、これはね、京都はね、もったいないですね。こんだけの先人から受け継いだね、いろんな特分というかね、資産がありながらね、それ生かしきれないし、環境という新たなブランド、これもなかなか生かしきれてないし、それをなんとかしようというふうな気持ちでみんなが一本化するっていうことにもならない、バラバラだっていうね、ことなんですよ。だから私は京都は本当京都の潜在力を今生かしきれてないなという意味で、やっぱり京都は我々はこれを中心にまとまっていくんだっていう一つのやっぱ象徴が目標、象徴がいると思いますね。我々のアイデンティティもう一回確認しないといけないと思いますね。で、これで、まあこれは結局私がいつも、まあ最近言ってます、京都にご皇室に戻っていただくと。で、国会があって、金城陛下が難しければ皇太子殿下ご一家に移っていただくと。そして、京都は、この日本国民、そしてひいては世界の人々の平和安寧を願ってお祈りされる皇室を中心としている国のその祈りの文化の中心地なんですと、精神文化の中心地なんですっていう風に、我々のアイデンティティを定めて、そしてもう世俗のいろんな権威権力から超越した、ご存在にこの地に落ち着いていただくことで一本化ねするっていう風なことがやっぱり私は重要なんじゃないかなっていう。今バラバラっていうのはむしろご皇室が東京に行かれたというところからもうまとまらなくなってるんじゃないかなと。これは僕はある種京都の歴史的な必然かなというふうに思っている今日この頃でした。私が見た京都でした。
次は最近の神事のコーナーです。
はい、最近の神事ということですけども、まあ、最近の神事と言いますけど、というか、もうこれは実は今回は今日の神事ということでですね。まあ、なんやということなんですけど、まあ、先ほどちょっと今日は寝不足だということを申したんですけども、それは、なぜかと言いますと、今日僕の、次男が誕生したんです。パチパチパチパチ。ありがとうございます。ちょっとまあ、拍手 T 君だけですけども、でですね、まあ、まだ名前はありません。ちょっとほぼ固まってるんですけども、ちょっとまだね、家内と正式にこれでというふうに、まあ、決まってないんでですね、まだ名前がないと。我が輩は二の湯真嗣の次男であると。名前はまだないって、まあ、いう感じなんですけども。まあ、このね、この子もですね、ほんとちょっと親思いやなというね、感じがしたのは何かと言いますと、実は僕の長男が生まれた時っていうのは僕が出張から帰ってきて、で、寝てたんですよ。寝てたら、うちの神さんが朝の5時頃に起こしたんですよね。ほんで、もう陣痛始まったし、病院行くで、ということで、こう長男は、あたかも僕が出張から帰ってくるのを待ってたかのように、こう陣痛を始めたということでね。で、これはもう、なんていうんかな、このね、よくありますよね。出産に、例えば特にウィザーの時に立ち会えへんかったら、それがもう後々まで、自分の神さんからそれを言われるというね。この、旦那の悲哀というかね、よくその先輩言うてる人いるじゃないですか。で、これ大変やな思ったんですよね。で、僕は実はですね、10月28日の日に、27日ですね、東京出張やったんですよね。で、まあ、帰ってもよかったんですけども、まあ、一泊したんですね。やっぱり東京に行ったらいろんな知り合いもいるし、いろんな仕事の関係のこともね、話したいし、ということで、まあ、一泊したんです。で、27日、どうやどうやと。もう、あと、予定日も一週間後でしたんで。ほんなら、まあ、なんとか大丈夫そうやと言ってたんですけど、最後寝る時の神さんのメールがですね、もうお腹がちょっとパンパンに張ってる気がするし、怖いし、もう寝て こう紛らわすわっていうようなメールだったんですね。これどうしよう、これもしかしてこのまま朝生まれたらどうしようかなと思ったんですけど、でなんとかそれ持ちこたえたんです。で28日、朝私は京都帰って、ああ大丈夫やったね、よかったよかったと思ってたら、その日の晩に陣痛が始まったっていうことなんですね。だから僕を待てた、なんとまあ父親思いの賢い子やなと、もういきなり親バカですけどね。で、その次男ですけども、今日の午前4時9分に生まれましたので、まあ、病院に着いたのが午前1時頃出したんでね、そこからちょっと仮眠は取ってましたけども、ということで、非常に寝不足なんですね、僕は。まあ、体重 2952g、身長46センチということで、長男より、まあ、ちょっとちっちゃいんですけども、まあ、その分、あと、まあ、二人目の出産ということで、まあ、すんなりとっていうかね、非常に安産だったし、で、長男は、まあ、首にも肩にもへその巻きついてましたけども、まあ、そういうことでもなくて、で、スッと出てきたらすぐ泣きましたね。だから僕は長男が、こう、首にへその巻きついて出てきて、なかなか泣かへんかったのを見て、ちょっとピクッとしたんですけど、それが、まあ、念頭にあったんでね、たんですけど、まあ、すぐに泣きましたし、すぐに、みるみる体に血がめぐって赤くなりましたね。いやー、これはもう本当にやっぱり、感動しましたね。ちょっと泣きそうになりましたね。2回目ですけどね。で、長男と似てるなと思いましたんでね。やっぱり、あと声はでも違うなと思いましたね。なんていうんですか、陣痛の開始から外に出た時間も、まあ、長男より早くて、だからストレスもあんまりかからへんかったでしょうしね。こういうのがもしかして性格というかいろんなものに影響を与えるとしたら、やっぱり生まれながらにあれですね、本当に。いろんなものがもう個性としてというかね、その人間に備わってんやなと思って、これまた、運命っていうかね、なんていうか感じましたね。で、これですね、まあ夜中に私は自分の車で神さん連れて行ったんですけど、そうすると息子一人を家に残しておくわけにもいかないんで、まあ息子を連れて行って、で、息子は、病院に行って、しばらくして寝たんですけど、次男が生まれて、しばらくするとなんかね、ものすごい大きい声でね、隣の部屋に寝てたね、長男が泣いたんですよ。なんかこれ、何かを察知したんでしょうかね。それで、まあ、うちの母親も、病院に駆けつけてくれたんですけど、まあちょっと、泣きやまんからいうことで僕が行きましてね、抱っこしてて。で、もう分娩室に入れましたね。そうするとね、赤ちゃんを不思議な顔で見てましたね。で、不思議な顔で見た上で、今度まだ横になってるうちの家内にね、いやー、また俺のお母ちゃんや、俺のお母ちゃんやっていうような気持ちなんかの、なんかね、そのバーっとこう上にね、乗ってね、抱きつきましたけどね。これがまたさっきまで乗った赤ちゃんと全然違う。でかいでかい。これね、このでかさを見て僕は長男大きくなったんやなぁと思ってね、またここでもなんか、チーンとちょっと感じてしまいましたね。で、昨日というか今日の、まあ、早朝はそんなドラマがありまして、で、ああ、なんか、今までの人々も、まあ、こういう、ね、ことを繰り返してきたんやなぁと思うと、なんて言いますか、また、人の世の、まあ、歴史というか、それも違った風になんかしみじみと、まあ、感じられましたね。まあ、いずれにせよ、さっきもうちの家内からメールがあって、今日も、母子ともに安静にしましたということだったんで、非常に良かったなと思って、今、幸せに浸っている、今日この頃のシンジでした。